高山俊吉気分青信号。こんにちは。今年も年末を迎えました。私の今日のこのお話は年をまたいで皆さんに紹介されることになりますが、年末のご挨拶を申し上げたいと思います。この放送を始めてもう随分長い年が経ちました。皆さんとお話をしながら交通問題や司法問題を考えて毎年を過ごしてきて、今年もその年末を迎えました。大変お世話になったということをお礼を申し上げながら、今日は交通事故の話をして今年の最後にしたいと思います。愛知県一宮市の市道の交差点で、10月に下校中の小学生4年生でしたが、男の子トラックにはねられて亡くなった。で、県警によると運転手はポケモン GO を使いながら運転していたと、そう供述していると報道されました。ポケモン GO 交通事故事件がこのところ目立ちます。ポケモン GO が原因とみられる交通事故の死者というのは、報道によると7月にこの配信が始められてから全国でもう3人になっているようです。交通事故の死者が3人になっている。怪我をした人たちはもっとずっと多い。で、子供さんが亡くなったのはこの一宮市の事件が初めてだと、このように報道されています。で、名古屋地検はこの車を運転していた運転者を自動車運転死傷行為処罰法で、起訴しました。過失運転致死という罪名です。で、その起訴内容は、運転をしながらスマホのゲームに気を取られて横断歩道を渡っていた小学4年の男の子をはねて死なせたということで、内容はポケモン GO をしながら運転してたということになります。で、実際に愛知県警がこの被疑者のスマホを解析したところ、事故の直前にポケモン GO を操作していたという、その履歴も残っていたということです。まあ、非常に深刻な事件ですけれども、私はこの事件でこのドライバーの運転責任といいますか、運転者としての責任があることは、これは否定しようがないことだと思いますけれども、さて、その運転者を強く咎めるということだけで問題は済むのかという疑問を強く感じます。で、実際に別の話をいたしますが、10月の31日には徳島地裁で、ポケモン GO をしながら軽乗用車を運転して、そして女性2人を死傷させたという、その罪に問われたドライバー、これは39歳の男性でしたが、有罪の判決が言い渡されて、断続的に画面に注意を向けていた危険性の高さが指摘されています。これは普通の過失ではないというんですね。単純な過失とは一線を画するという表現で、被告人の重大な刑事責任が断定された。で、判決は禁錮1年2ヶ月ということでした。実刑判決です。まあ、この事件が ポケモン GO が絡む交通死亡事故の初めてのケースだったのですが、それに続いてこの一宮の事故なども発生をしている。おそらく今後も発生をするでしょう。非常に危険なことで遺憾なことだけれども、私はその予感を強く持ちます。今この問題に対する対応は、スマートフォン向けのこのゲームポケモン GO を運営するアメリカの会社などが一定の速度以上で移動している車のがゲーム中に使用するアイテムを入手できる場所ポケストップで操作できなくなるように仕様を変更したということが紹介されています。一定の速度以上で移動しているときにはポケモンが出現しない。しかしながらこの速度というのは何キロだということがあまりはっきりされていませんで、実際にはどうなると出現しなくなるのかということがあまりはっきりしないのですね。で、私はその一定の速度以上ではなくて車を運転していて、いや車を運転している場合にはポケモン GO が出現しないようにしてしまうというそういう強いものにする必要があると思います。そうしなければやはり事件は起きます。また逆に一定の速度以下ならばしても良いのだ、ポケモン GO をいじっても良いのだということにも逆になりかねないですね。で、要は問題を考えるべき要点はポケモン GO を運転中には触るないじるなということをドライバーに言い、そしてそれに違反して事故を起こすと刑事責任を問うぞと言い、で実際に問う、でそういう構造の系列の中でこの事故をなくそうと考えること自体が問題だと私は思うんです。実際にこういうゲームを開発した人たちはこういう事故が起こることを予想しなかったのか、予想すべき義務があったと私は思っています。そういう対応を明確にしないまま市場にこういう商品を出したというそういうメーカーの責任は重大だと思います。起こした事故の結果について責任を取る、それは賠償責任もあるだろうし、極端に言えばこれは刑務所に行かなくちゃいけない責任かもしれない。そういうところを曖昧にしたままその結果の引き金トリガーを引いた者の責任を問うという構造にすることは非常に本質的ではない、まあ、いわば抹消で起こった問題をもぐらたたきのように対応しているだけで、そのもぐらたたき機のゲームの大元のところの電源を切るというようなことをすべきなのにそれをしないで対処しているという、そういう嫌いを強く私は感じます。ことほどさようにというか多くの問題がそれと同じで、根本のところで対策を考えないで抹消のところで安全のを考えてうろうろするという対応はやめるべきだ。世に危険なゲームを登場させたメーカーの責任が問われるべきであり、今これからのことを考えるとそういうようなポケモン仕様は絶対にできないような構造を作らない限りは販売はさせないというような姿勢が求められるのではないかと思います。警察もそういうことへ向けて発信をし、要請をし、対処する必要があるのではないか。いくらかそういう行動に出ているということも報道には聞きますけれども、非常に私は微音的だと思いますね。愛知県警はこの事件を経て、アメリカのこのゲーム運営会社 ナイアンティック社というんだそうですが、そこらナイアンティック社などに対して運転中はゲームができなくなるようにシステムを変更してほしいという要請書を送付したそうです。愛知県警ではなくて私は警察庁の責任だと思いますし、あるいは国土交通省や外務省も責任があると私は思います。問題を大きく捉えていくということが必要なはずです。この内容も愛知県警は正しいことを言っていると思いますね。運転中はゲームができなくなるようにしてほしいというところに、いわばポイントがあるわけであって、一定の速度が出たら止めろと言っているのではない。このことが事故を根絶するためには決定的に重要だというふうに私は思います。問題を基本のところで捉え、そして抜本的な対策を提起してそれをきちんと要請するという、そういう全体の連環がこういう不幸な事故をなくすことに絶対に重要な鍵になるでしょう。特に今ポケモン GO の話は日本中を席巻してますから、こういう事故がこれから起こらないようにするということに向けた決定的な対策を緊急に講ずる必要があるんじゃないかというふうに思います。さあ、皆さんの今年が良い年であったということをもう一度確認をさせていただき、そして来年がより良い年になることを記念して、そして今年の最後のラジオを終わらせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。